皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今日は少しね、本の紹介とその著者の方のね、お話をちょっと私たち聞いてきましたので、その内容をお伝えをしたいというふうに思っているところですけども、その本の名前がですね、なんと気候正義というかね、気候の、まあ、正義ね、ということで、英語で、まあ、クライメートジャスティスというんですけども、それを、まあ、訳してですね、温暖化対策に、ね、立ち向かうための規範理論というようなことを書かれた、結構、ね、分厚い本があるんですけども、それについてのお話をしていきたいなというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まずですね、この気候正義というのをね、京都大学の宇佐美誠先生が書かれていまして、まあ、あの何人かの方々ね、著書になってるんだけども、まあ、この非常にね分厚く、何ページあるのね、200ページ以上の本でありまして、帯のところにね、背景トランプ大統領、パリ協定から離脱して世界への責任を果たせますか、ね、人類が直面する最大の難題、地球温暖化排出量の分配は、次世代への義務は、過去の排出責任は、社会の大転換が求められる今、哲学倫理学の重要論点を掘り下げるということで、まあ、その名も気候正義ということなんですよね。で、なかなかちょっと分かりにくいのかもしれませんが、まあ、温暖化対策を進めていく上で、まあ、公正なやり方、ね、というのはどうなんだろうなということで、あるわけなんですが、まあ、この、正義というとね、ちょっと私たちの世代っていう、まあ、感もあるし、まあ、日本人独特の言葉っていうのもあるんですけども、まあ、辞書を引くとですね、人の道にかなって正しいことだね、正しい道義であるというようなことが書かれているわけなんですが、この元になった、英語のジャスティスというね、当然その正義とか公正というふうな訳されるんですけども、まあ、日本人あれの世代にとってはね、なんか正義というと水戸黄門的なね、なんか悪い人がいて、それらがこうね、こう力のある人、権力のある人が成敗するとかね、そういうようなのが社会的な正義みたいなイメージもあることはあるのかなと思うんですが、ちょっと私がこういろんな英語を学ぶ段階で、このジャスティスっていう英語をこう聞いたときにですね、逆にですね、こう本当のこう一般の人々みんなの、権利であったり、そういうね、一人一人の、まあ、分配する持っている、ね、ものっていうようながこうしっかりと、ね、公平にされるっていうのがジャスティスっていうイメージがあって、ちょっと日本語との、ニュアンスの違いなんかもあるのかな。もちろんその正義という言葉、いろいろこう研究もされていてですね、定義もいろいろあったり、それに関する、なんていうか論文っていうのもあるので、それはそれでまた置いておくとして、ちょっとこうパッと聞いた、ね、イメージとしては若干私としては違うのかなというところがあります。で、この宇佐美先生の、ね、この気候正義の本を書かれた中で、ちょっと温暖化対策に関してお話を聞いてきたんですけども、今までその白熊くんを、ね、温暖化気候変動の、まあ、被害に遭う、シンボルとして、ね、こう扱われてきたっていうことは、ね、果たして良かったんだろうかと、まあ、それはそれとしてあんまインパクトもあって、一般の人々に訴える力もあったので、それなりの効果もあったということがあるんですけれども、まあ、この今はですね、もうそれ以上に私たち人類に対する脅威っていうのは非常に大きいので、もうそっちの方をね、ちゃんと伝えていくべきじゃないかというようなことも、おっしゃっていたということがね、ちょっと印象に残ったわけなんですね。で、特に、日本に与える影響っていうのがまだまだこう理解されていないんじゃないか、 本当にこう日本の現状を考えるとですね、経済的にも今後非常に難しい局面があるんじゃないか、そういう中で、温暖化が起こるとですね、それに対する、適応する費用なんかも不足してくるんじゃないかというようなことをね、もっとこう日本がね、しっかりそういうことを、意識して対策を進める必要があるんじゃないかということを、おっしゃっていました。で、気候変動、ね、対策の時何が重要かということなんですけども、この政策を、ね、導入するっていうところで、やっぱりこう政策が、ね、正しくあるべきだということもおっしゃっていて、この正しいというのも、ね、ちょっとね、じゃあどういうことが正しいのかということを、ね、いろいろ考え方はあるわけですけれども、で一つはですね、温暖化対策を進めるということは、これまで、京都議定書が、ね、6% 削減、それを各国で割り振るというようなことがあって、それが果たして、公正な、分配なのか、正義に基づくのかというような議論があったわけなんですよね。ですから、2050年に世界で 50% 削減というふうに言っていた時代があってですね、じゃあそのこの分配を国ごと、あるいは一人一人のね、平等にするというようなことを目指してやっていくっていうことが、気候正義じゃないかというようなことで、いろいろこう研究をされていたわけなんですよね。で、その中で分配するのは、これまで出していた、ものを基準にしていくことのが一つの、考え方、そのもう一つの考え方は、平等な排出、世界70億人ね、それ一人一人が、同じだけ、出す権利があって、それに分配をすれば、公正で正義になるんじゃないかという考え方があると同時にですね、ちょっと規定的、ベースを、ね、満たす、説っていうのもあってですね、これは暖かい国に住んでる人と寒い国に住んでる人では、やっぱりちょっとね、エネルギーの使用の仕方が違うので、そういうベース、生活の基盤になるものをね、満たす、だけの、排出できるその割合があるんじゃないかというようなことが、考え方としてあるというのが、言われているわけなんですね。でこれが、2050年 50% 削減目標であった時代のこう、ね、考え方で、そう単純なものではないんですけど、こういうことでいろいろ議論をしてきている中でですね、今2050年ゼロという、ね、目標がある中で、じゃあどんな分配が公正なのか、正義に基づくのかっていうような考え方があると。で、ゼロなんでもう分配も何もないわけなんですよね。みんなが、ゼロに、していくっていうことですから、分配という考え方がふさわしくないということなんですが、やはりそれに至る過程で、どれくらい排出することができるのか、あるいはどれくらいのお金を負担していくべきなのかというようなことで、公正な分配割り当てということも考える必要があるんだろうなということは、言えるかと思います。で、そういう中でですね、この新しい時代、ゼロを目指すというところで、より、この温暖化が起こる適応であったり、生活がしっかりと平等になっていくということが、気候正義じゃないんだろうかと、あるいは持続可能な社会に移っていくということで、気候正義が達成できるんじゃないかというようなことが、あるのかなと、この宇佐美先生のお話を聞いて私なりに、考えていたところなんですね。で、それから、やはり技術の水準とかいろいろ変わってきますので、そういうことに関しても考慮していくと、どんどんとその内容も変わっていくんじゃないかなというようなことが、あったわけなんですよね。で、そういう中でですね、今、温暖化対策に関する訴訟が、日本の国内でも起きていると。 で、外国ではもう本当にたくさんの、ね、訴訟が起きているわけなんですね。これはまさに、気候正義を実現するための訴訟ということなんですよね。全ての人が安定した気候を享受する権利があるんだということですね。まあ、私たち、生活をしていくている上で、まあ、私たちがこう考えるものっていうのはね、安全でこう、ね、安定した、まあ、健康的な生活を送る権利はある、ね、人としてあるんですけれども、気候変動が、それを脅かすということなんで、私たち、まあ、地球に住んでいる、全ての人々が安定した気候を享受する権利がある。それを、石炭火力発電なんかを進めていくということはそれを脅かす。だから、裁判で訴えるんだという、ね、ところが、考え方としてあるわけなんですね。で、気候変動問題、温暖化問題は、今生きている全ての人だけじゃなくて、これから生まれてくる人、の権利もあるわけなんですよね。そういう人たちとの、まあ、公平、気候正義も考えてどうやって社会を作っていくかっていうようなことをね、まあ考えなきゃいけないということで、非常に、まあ、この気候正義に関しては、難しい内容ではあるんですけども、私たちがこう活動していく上で非常に、まあ、参考となる中身の、お話を聞くことができたのかなというふうに思っているんですね。で、この本もですね、いろんなこう内容が書かれていまして、まあ、200ページほど あって、大変なんですけども、全部でですね、8章あるということなんですよね。グローバルな考え方ということで、生計を営む上での排出、それから贅沢をするようなところでの排出っていうようなことが、まあ、書かれている。あるいは気候正義の分配の原理というようなことが、一章あったりですね、まあ、未来世代に配慮すべきもう一つの理由、気候変動の正義と排出をめぐる、通じ的な問題とかね、あるいは、気候変動において関東は動物を考慮するかとかいう、いわゆる、まあ、哲学的な内容であったりですね、歴史的な責任であったりということで、まあ、非常にこう多岐にわたる、まあ、考察がなされている本ではあります。で、ちょっとまあ、ね、難しいんですけども、係争処方から出されていてですね、結構3200円プラス税ということで、非常に高い本ではあるんですが、またこういうね、宇佐美誠先生のお話を聞くような機会もね、設けてですね、この本の内容をこう、まあ、深めていくことで、またこれからの温暖化対策どうしていくかっていうようなことをね、探ることができるんじゃないかなというふうに思って、今日も、紹介をさせていただいたところであります。で、まあ、それと、まあ、伴って温暖化対策訴訟なんかも、やってますので、またそういうところにもご協力いただけたらありがたいかなというところで、今日の放送は終わらせていただきたいというふうに思います。地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワーク田浦健郎が京都発温暖化防止をお送りしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。